生き生きライフ生き生き長寿。この番組は医療と介護と建築の長寿メディカル株式会社の提供でお送りします。
こんにちは、生き生きライフ生き生き長寿島です。
こんにちは、川上陽子です。
はい、本日はですね、グループ法人の医療法人社団人士会のリハビリ部の、部長さんの石田さんをお呼びしまして、はい、今地域においけるあのリハビリですね、リハビリというのはどういうことをやられているのかとお聞かせ願えればと思って今日はゲストでお呼びさせていただきました。どうですか、イメージですね、リハビリのイメージ。
はい、あ、石田さんのイメージじゃないですね。
今回もそっからいきますか。どうですか、
ビジュアル的に。はい、あのなんだっけな、俳優さんのほら、
わかる、あの人ですよ。今言われたら私いつもね、見てるので思い浮かばない。大泉
髪型だけじゃない
です髪型だけだ
十分じゃないですか。
天然パーマです。
はい、
本当ですか。
天然パーマで覚えてもらえば、はい、
私も天然パーマです。
天パの石田、
私も天パの石田です。
よろしくお願いします。
天然パーマのあの人って言えば、
はい、天然パーマ、はい、
そうですのリハビリの担当者という。
そうですか、
はい、
リハビリ、
リハビリを熱く語っていただこうかなと思っておりますので、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは先ほども申し上げた通りで、グループ法人のリハビリ部の部長さんされております石田さんをお呼びしました。こんにちは。
こんにちは、
はい、
日頃ですね、リハビリ部の部長さんということで、はい、どのようなお仕事活動をされてるんですかね。
まあ、は
い、
医療法人人士会ですね、はい、まあ、介護保険分野でのリハビリ収納させていただいてて、はいはい、介護保険分野でおける通いのリハビリと訪問のリハビリテーションっていうのをさせていただいてます。
ちなみにその通いと訪問と、もう一つ、
通いの中に、はいはい、まあ、1日いるリハビリと、
なるほどなるほど、
で本当に 2,3 時間だけリハビリだけして帰っていただくリハビリテーションというのをさせていただいているということで、ま
あ、
大きく分けると、はい、通いのリハビリと、
なるほどなるほど、
訪問のリハビリ
の
2つになっております。
ちなみに通いのリハビリっていうものと、まあ、訪問のリハビリ、来ていただくか、
はい、
職員が行ってあのリハビリするかっていうところだと思うんですけども、はい、通ってリハビリってどういうことをされるんですかね。
まあ、ご高齢になられて、はい、例えば脳梗塞とか、ご病気になられた後ですね、例えば肩麻痺の方ですね、今まで右手足動かれてた状態でも、まあ、脳梗塞になられますとどうしても左の麻痺が出てきたりして、まあ、お食事ですとか、入浴ですとか、はい、排泄動作が、まあ、どうしても、まあ、治られる方もいらっしゃるんですけど、麻痺がちょっと残ってしまう方だと入院期間、まあ、最大で、まあ、6ヶ月しか、今の国では、はい、入院できないので、はい、まあ、その半年後の、まあ、生活ですね、排泄動作とか入浴とか、お食事のリハビリを、まあ、継続してできるような通いのリハビリテーションっていうのを、まあ、半年後お家に帰った後にサポートする形で、リハビリを提供するような場所になっております。
あ、なるほど。
肩麻痺っていうのはあの片側のっていうことです
ね。そうですね、あの専門用語でちょっと片麻痺ってなるんですけど、要するに
そうです、ね、
右と左で分類した時に、うん、右の半分とか、うん、左の半分とか、うん、右の手だけとか、うん、腕だけとか、そういう区分ですね。で今まあ例えで言われたのは片麻痺なんで、右もしくは左の半身が動かなかったり動きにくくなったりしてしまう症状ですよね。まあ、後遺症としてどうしてもやっぱ残ってしまう方やっぱいらっしゃるので、そういう方に専門の方がリハビリをしてくれるというところで、やはりあの在宅生活を維持するための大事な事業という形ですね。
そうですね、まあ、今の脳梗塞というか脳血管障害のことで言いますと、半年以後もやはり麻痺っていうのは回復していくもんで、
なるほどなるほど、
まあ、大体今半年経つとその麻痺の程度っていうのは決まってくるんですけれども、その体の使い方であったりとか体の潜在的な能力を引き出す上ではその半年後 あのお家から帰ってからどのようにこう過ごしていただくかっていうのが、まあ、非常に重要になってくるので、その辺のサポートっていうのがますますこう重要になっているんじゃないかなと思います。
例えば退院しました、はい、本当はデイケアに通ったらいいんだろうなっていう方でも使わないで在宅生活って多分継続されてる方も何人もいらっしゃるん、
まあ、そうなんですかね。そうですね、やはりこう集団生活になってきてしまうので、あの、まあ、他の方と過ごしたくないっていう方も、
なるほどなるほど、
で特に男性なんかは多いと思うんですけれども、まあ、そういう方なんかは、まあ、そういうサービス使わずに在宅で自力で頑張って生活されてる方っていう、まあ、あのうちで言うと、あの通所サービスとかもあのやっておるんですけれども、そういうその外に出ない人向けのサービスリハビリなんかもしてるということになっております、うん、
ちなみにさっきあの冒頭で申し上げたその訪問リハビリっていう方使われるっていうのは、はい、こちらから赴くっていうことにはなると思うんですけど、はい、その訪問リハビリを使われる方っていうのは、はい、逆にどういう方が使われるんですか、ね、
そうですね、まあ、今ほど言った、はい、まあ、通いが苦手な方、うん、集団生活が苦手な方でどうしても外に出たくないっていう人にお伺いする場合もありますし、自宅の住環境ですね、
あ、なるほど、
まあ、手すりの場所ですとか、うん、特に多いのは外出に向けた玄関先の、あの上がりがまちであったりとか、うん、バリアの部分を不利にするのか、そのバリアのまま置いといて、いかにこうどのようにしたら立ち上りできるかっていうのもアドバイスするという形で、まあ、あの実際の生活する場面を見てリハビリ的な視点でアドバイスするっていうようなことをやっております、
はい、まあ、昔の民家ですとやっぱりどうしても上がりかまちっていう玄関の段差ですよね。
そうなんですよね、
あそこがまずはお家入る上の、
そうですよね、
ネックになってくると、うん、で訪問して専門のリハビリスタッフがあそこの、もちろん福祉用具手すりとかつけるってことにはなると思うんですけども、うんうん、もう一つの段階としてそこへ その手すりを使っての上がり方下り方とか、例えば靴の脱ぎ方とか、うん、本当やったら不便であるところをしっかりとちゃんとできるように支援してあげれるという技術がある人たちですよね、リハビリっていうのは、うん、うん、でも本当にすごいことやと思います、まあ、そういうことをそのデイケアとか訪問リハビリ、通所リハビリやったり訪問リハビリっていうものをやっぱりやるのにやっぱ資格ってやっぱ難しい資格がいるので、
まあ、そうです
よね、そうなんですよ。で今ちなみにどういう資格持たれてるんですかね、
まあ、一応リハビリテーション専門職っていうのが、はい、まあ、理学療法士というものと、作業療法士というものと、言語聴覚士というものの、まあ、3つ職種あるんですけど、私は理学療法士という、うん、あの職種でさせていただいております、はい、
ちなみにその3つのな簡単な説明って、
まあ、私の職種でいうと、はい、運動療法をしてリハビリをするということで、基本的にまあ運動の指導であってたりとか、まあ、もっと細かくとこう物理療法とかを使って、まあ、その疾病に対して治療していくっていうのが一つで、まあ、作業療法士でいうとその言葉通り作業を通じてっていうことなんですけれども、うん、まあ、木工であったり手作業であったりを通じて、まあ、日常生活動作を通じてリハビリを促していくっていうのが、まあ、作業療法士さんで、言語聴覚士さんっていうのは、まあ、片麻痺の方で、あの麻痺と同時に言葉が出なくなることも、うん、あの喉のこう麻痺も出てきてしまう場合とかあったりするので、うん、その辺のそのコミュニケーションの仕方っていうのをリハビリテーションさせていくのが言語聴覚士さんであると思うんですけど、
ね、はい、あとデイケアにはそういう資格を持った人たちがいる、
そうですね、
っていう形
ですね、デイケアには、はいはい、通常のリハビリテーションには、の理学療法士、作業療法士、まあ、言語、療法士さんがいらっしゃるところも小松市内ではあるとは思います、うん、はい、
ちなみにこれも難しい資格なので、うん、理学療法士とか作業療法士とか、はあはあ、なんでこの資格取られたんですか、
まあ、あの実家が飲食業してたんですけれども、幼少期はあの祖父に一緒に過ごす機会が多かったんですけれども、まあ、おばあちゃんとですか、幼少期は過ごしてたんですけれども、高齢になるにつれてまあ病気になってしまって、まあ、その医療機関おばあちゃんが通うことが多くなって、はい、まあ、その通う中で医療というか、 こう存在を知るっていうか、まあ、医療の方に興味を持って、うん、皆さん大体高校になったらいろいろ考えると思うんですけれども、まあ、その中に医療分野の中でいくつもあると思うんで、さっきリハビリだけでも3つあるんで、うん、まあ、最終的にはこの仕事を選ばさせていただいたっていうことなんですけど、
ね、うん、どうですか今なられて表情はすごく楽しそうに仕事されてるんやろうなと、私日頃からちょっと顔を見る機会もあるので、すごい楽しそうに仕事されてるだったりとか、通所されてるご利用様の表情とかも非常にいいですし、やっぱり良くなったわって聞く場面もあるんですよね。実際あるんですよ。
私想像だけなんですけど、何回も何回もやるわけじゃないですか、同じことを繰り返し繰り返しやっていく中で、できなかったことができた時のその瞬間っていうのに立ち会うわけじゃないですか。
そうですね、
すごい出るなって
そこら辺を分かち合っている、うん、このやっぱり近いその職種であるっていうことが、
ね、そうですね、
うん、すごいモチベーションになるというか、
もうそうそれはなります。
どうですか、理学療法士になっては正解やったなと。
そうですね、まあ転職やと思ってますし、一緒に喜びを分かち合える職業でもあるので、非常にやりがいのある仕事だと思いますね、
うん、はい、そうですよね。いや本当に私は素晴らしい仕事だなと、はい、今本当に必要な大事な職種の一つであって、今後やっぱり必要な職種ってなると、やっぱりそういう志を持った人がね、やっぱどんどんこうやって出てくる、今のモチベーションっていうとこをお聞きしたんですけども、やっぱそういう仕事をしたいなって思ってもらえる人たちも増えたらまたいいのかなという。
そうですね、やし、まあ結構長い期間関われる仕事だと思いますし、まあご高齢の方と接するっていうことで、まあ、その哲学的な思想なんかもやっぱりこう考えさせる場面もいくつもあるんで、非常にかなり人間性を高められる仕事なんじゃ、いろいろこう人間として勉強できるところにで仕事させてもらってるんじゃないかなっていうふうに思って、うん、毎日います、
はい、本日は、グループ法人の医療法人社団人事会のリハビリ部部長の石田さんをお呼びさせていただきました。なんか非常に感慨深いというか、私もなんか改めて聞いて本当に、あ、そうでなくちゃいけないなと、いいお話聞かせていただいたなと、
もういいお話を聞いてて、もちろんね、いいお話なんですけど、大泉洋にしか見えないんで、
なんで皆さん今度お会いしたら小松市の大泉洋と大泉聖じゃん、
どうし見れば見るほど
大泉洋洋
どうしてもすいません、
明日から改名します。
そうですね、大泉洋改めと、
私石田克也なんですけど大泉洋にします。息子たちにも今度明日から大泉と名乗る、
ね、
大泉、
やっぱりね、そういう見た目も大事だと思います。
は
い、
ね、
やっぱりね、利用さんも楽しくやっぱり見てほしいので、
そう
真面目だけがいいってことだし、
ちょっと今日真面目すぎたから、
いや時間あれば、この人私は大泉洋なんですよって、はい、まあ、知ってる人がいればね、すごく楽しく、ね、その場もやる気も出るのかなと、
そうだ
思います。
はい、
はい、
さあ、そして長寿メディカル、場所ですが小松市上小松町平 41-1 小松警察署さんのすぐそばになります。またお問い合わせの電話番号ですが 076122-0015 076122-0015 番です。
本日はありがとうございました。
ありがとうございました。生き生きライフ、生き生き長寿、この番組は医療と介護と建築の長寿メディカル株式会社の提供でお送りしました。